皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は変わりゆく日本です。オリンピックやっておりましてですね、メダルも出てきたようでございまして、まあ良かったですね。なかなかそのハングリーな、国民にはね、かなわないと言われますが、まあしかし若い人たちもですね、まあ頑張るとなかなかいい線行くんじゃないですか。一方でなんか腰までズボン下げていた選手がですね、まあ偉いこの袋叩きにあってますがね、まあやっぱりスポンサーのに言うことあんまりね、背くと大変ですよね。もっと賢く振る舞ったらいいと思うんですけどね。まあしかしいずれにしましてもですね、とにかく日本もですね、随分私変わってきたと思うんですよね。本当にその昭和の時代なんか見ていてもですね、やっぱりお金とか、それから学歴とか、なんか本当に社会の規範ってあんまり大きくなかったと思いますよね。やっぱり人々の求める目標っていうのは非常に限られていったと思うんですよ。しかし結果的にですね、もう金も崩れ、それから権力も崩れてくるとですね、あるいはその昭和の時代の人たちの価値観が崩れてくると、みんなそれぞれ自分でなんかその目標を結果的には見出すようになってたんですね。だからなんか本気でですね、大食いコンテストで勝とうと頑張ってる人もいるしですね、まあスポーツのオリンピックに出るようなスポーツはね、まあそれはみんなスポーツと見てみるんでしょうけども、なんか面白いスポーツみたいな、なんか競技みたいなのありますよね。なんか変なですね、飛び箱みたいな飛んでみたりですね、軽技みたいなことやってみたりね、なんかそのテレビ番組とかあんなところで出てくるクイズみたいなの頑張ってみたりですね、あるいはなんかこの、テレビゲームでパソコンのゲームみたいのでなんか1位を競ってみたりと、なんかこう自分のそのエネルギーをこう発散させる場所というのが実にみんな多様になってきたと思いませんかね。それから生活のライフスタイルもそうでしょう。それから食べるものもそうでしょう。趣味もそうでしょう。なんかやっぱりその私はね、その昭和のバブルが弾けた年、その翌年、91年ぐらいに、まあアメリカの金融機関に勤めていて、うわぁ、これは日本は来たぞと思いましたよ。で、アメリカもこれはもう持たんと当時から思ってましたから、あの頃なんか本当に日本はどうなんだろうと思っていた時に、なんか江戸時代みたいな静かな時代になるというイメージが当時こうあったんですね。91年頃でした。なんかこう、なんとなくこう見えるんですよ。なんか江戸時代みたいな静かな時代だなと。今、ふとこれ考えてみたら、江戸時代みたいな静かな時代なんですよね。結局なんか噂話が大好きで、旅行機とかものすごい繁盛してるでしょう。それから、ね、観光って江戸時代もすごい盛んですからね。それから実にそのライフスタイルが多様なんですよね。みんな決められた通り動いてるわけでもないし、なんか好き勝手にそれぞれ動いていて、まあ最低限度のことさえや、ルールさえ守ればですね、あとは何も文句言われないような、まあそういうところがありますね。ただ大きな会社とか役所はね、これは当時も同じで、非常に大変なんですよ。狭じき者は宮遣いでございましてですね。まあそういう武士階級っていうのかな。これはね、大変なの。内職しないといけられないしね。まあ、なんて言いましょうかね。まあ暇な武士は当然たくさんいたんですが、暇でない人たちもたくさんいましてですね。まあそれは今の日本の宮遣いに対してあまり変わらないかもしれませんね。まあ逆に言えば今日本の大企業なんかで慌ただしく働いている人たちは、やっぱ江戸時代みたいな雰囲気はあまり感じていないかもしれませんね。むしろなんか本当にその、どうにもならないような北朝鮮の収容所に送り込まれちゃってるような、なんかそんな感覚を持ってんじゃないでしょうかね。北朝鮮の収容所から逃げ出してきた人、特にその、特別管理区域から逃げ出してきた男性のインタビューが、まあ、英語ですけども、YouTube の方乗っかってますよね。なんか、あそこに出てくるような世界がですね、なんか実際に自分の身の回りに広がってるという人も結構いるんでしょ？でも、そういう人たちは、まあ、本当にね、もう擦り切れるように働いてる人いますけども、しかし逆に吹っ切れちゃった人というのは、まあ、江戸時代みたいな生活と言いましょうかね。 まあ、食うや食わずなんですよ。食うや食わずなんだけども、やっぱり、なんか、自分の生き方をもう追求するしかないというところにいますね。それから当時の二宮尊徳、二宮尊徳もその幕末に出てきた人ですけども、まあ今日本でもですね、企業によっては、地域によっては十分その、再建に成功しているところありますもんね。天国ような環境で働いてるですね、人たちっていますからね、やっぱり。地域なんかでもですね、その知事が目指すことばっかりやってんじゃなくてね、本当にその県民の幸せのためにできることを一つ一つやってる知事もちゃんといますよ。そういうところはですね、都道府県のいろんな統計見たってですね、物事の問題が起きる分についての統計の数字がね、間違いなくランキングが上がってますもの。ねえ、目指すことばっかりやってるのが政治じゃないと思いますよ。新聞に書かれることだけが政治じゃないと思いますけどね。でもちゃんとやってる知事もいるんですよ。それからやっぱりちゃんと経営してる企業もいて、それから地域もあってね。だからやっぱりその全てがおかしくなってるわけじゃないんだな。そういうとこもなんか、江戸時代とやっぱよく似てんじゃないでしょうかね。で、儲かりもしないところにね、こう興味を持つっていうところもそっくりですよね。江戸時代に和算っていうですね、まあ今で言う数学、まあ機関なんかも含めたものありますけども、あれなんかそうですよね。別にその受験勉強でやってたわけじゃなくて一つの趣味でしょう。今なんか趣味みたいになんかそういう勉強やってる人ってすごく多いですよね。時刻表検定とか行っちゃってですね。いや別にそのね、鉄道員でそれで飯食ってるわけでもないんですけど、まあ非常に詳しい人とかね。まあやっぱりなんとのかな、こう自分のエネルギーの発揮する場所を自分なりにこのね、閉塞的な世の中でこう見つけていく人っていうのは結構いますよね。それはやっぱり本当にその日本もね、変わっていってる証拠だと思うんですね。やっぱりその日本というのはやっぱり歴史があるっていうのが本当にやっぱりすごいことだと思うんですね。またビデオもどっか入ってると思いますが、世界にクイーンとかキングとかエンペラーとかいますけども、まあ、世界のそういう、いわゆる貴族たちの序列の一番が、まあ、日本の天皇なんですよね。要するに一番歴史が古いんですよね。でもそれその天皇がすごいっていうことよりも、やっぱり日本のこの凄さなんですね。長い歴史をそのまま背負っていて、そのままずっと持っていて、ですからその古代日本の世界、それからその東洋の文化、西洋の文化、これが全部こう我々の手元に今あるっていうことが大事なんですよね。忘れられて消滅したもんではなくて、まあ縄文時代までにあるような共生論と、それからその稲作以降の東洋文化と、それから明治維新以降の西洋文化、まあ明治維新以降というか、まあ本当は元寇以降なんでしょうけどもね、まあ少し厳密に言えばですよ。そういうものがやっぱり一体となって今我々の中にあると同時に、まあ一体かどうかわかんないけど、まあある程度一体ですけども、まあとにかく三つ全部揃っていますよね。だから我々はこの三つのですね、要素のこの配分の具合を変えるだけでね、全然違う世の中やっぱ作れるんですよね。だから今こう働いている人見てもですね、その西洋文化の極限のね、まあ衛生思想、衛生的である、すなわちもう余計なものを全部排除して、ひたすら金儲けだけに邁進しようっていう人もいるし、あるいは反対にこのね、東洋的な発想、自然の中に全部帰っていこうと。その、旗から見るとですね、本当に超然としてるように生きている人もいるし、あるいは共生論という形でね、まあ、組織のリーダーシップなんか一生懸命頑張ってやって、まあ、いろんな人たちをね、一つ統合していこうという人もいるし、だからこの共生論、古代日本の共生論と、東洋と西洋、このなんか文化のですね、比率の調合の具合を自分で上手にコントロールしながらですね、自分の皆さん、好きなライフスタイルを、これ、手にし、だんだんしつつあるんですね。で、これはですね、本当に叶わんと思ってそうなっちゃった人も多いわけですよ。こんなはずじゃなかったと思って、自分はもっと偉くなりたい、もっと金儲けしたいと思ってるのにですね、はたと気がついたらですね、とんでもない悲惨なことになっていて、はたから見たらね、その、縄文時代の生活だとかね、農業の生活に見れるようになってんだけども、しかしなんかふと気がついてみるとですね、その後の大混乱を考えたら、大混乱を見ていたら、ああ、あそこでなんか自分はあの世界から離れていてよかったと。あの段階で、あのひどい世の中から、あのひどい会社から、あのひどい業界から足を洗っててよかったと思っている人が、本当に今多いでしょ？だからやっぱり日本ってですね、その三つ、これちゃんとブレンドしていけられるっていうね、この贅沢はやっぱできるんですよね。 これはやっぱりですね、すごいことで、だから逆に言うと新しい日本というのもね、この配分の比率をですね、こう動かしていけばね、だいぶ違うんですよね。まあやっぱりそのヨーロッパやアメリカがですね、ものすごい勢いで衰退していく様子、それからイスラムなんか勃興していく様子を見ればですね、それはやっぱりこの西洋というものの没落は明らかであるし、それから東洋というものがだんだん勃興してくることも明らかだと思うんですね。ただこの東洋って言った時ですね、やっぱそれは西洋と対峙する東洋って言いますとですね、それだけではやっぱりこの進まないわけですね。イスラムだってそのアフリカの方からそれからアジアまでずっとこうありますでしょ。イスラムという一つのですね、思想のがあって、あなたたちこうね、よりどころがあってこう元気も出てくる部分がありますから、あれ取ってしまった時に、家庭の問題取ってしまった時にですね、何が起きるかっていうと、いや、あんまりなんかね、大きな力の源泉ってもう出てこないですよね。ですからやっぱりですね、どうしてもそのまあね、この宗教というものに頼ってですね、そこはなんかこの国家を作ったり、あるいはアイデンティティを確保しないと難しいですね。だからそれはやっぱりこの、なんていうんですかな、日々自分との戦いですよね。頭をちゃんと働かせて、理性を働かせていかないと、ふと気がついたらなんかですね、混沌の世界にまた戻ってしまうって世界でしょ。だからアジアは本当に自然を大事にすると言いますけども、まあ、大事にすぎるとですね、人が死んだってそれも自然の成り行きなんだからいいじゃないかって話になっちゃうわけですね。仕方ないじゃないかと。いいじゃないかと言わないんだけど仕方ないじゃないかと。それは叶わんと思って勇気を持って飛び出していくってのは今度西洋の思想ですから、東洋どっぷりの人たちがですね、やっぱりこの西洋人のこの勇気っていうものね、この勇気を持ってですね、この極度に自然に取り込まれたところから、取り囲まれたところからね、足洗ってですね、羽ばたきたいと思う気持ちもね、本当によくわかりますよね。じゃないと叶わないからね。でもやっぱりこれね、二項対立だけやってる間はですね、どうしようもないんですよ。結局ですね、どっかで線を引くっつったってですね、じゃあどの程度ですね、西洋文明でどの程度東洋文明かって、これなかなかね、この光が見えないんだよね。ええ。どっちもですね、結局は不安との戦いなんですよ。どっちも不安との戦いで、不安と諦めしかないんですね。しかしその共生の思想っていうのは、その古代の日本までにこうずっとできてきた共生の思想というのはですね、言ってみればその、なんと言うでしょうかね、この共存するっていうことが、プラスの相乗効果を出す、すなわち衛生という概念を根本的に否定する考え方なんですね。今、民族浄化とかですね、いろんなこと言いますでしょ？その、異なる人を排除しよう、異なる民族を排除しよう。ああいう衛生の思想っていうののですね、正反対が共生の思想ですからね。やっぱりその共生の思想っていうのはですね、それはなかなかこのすごいことね、雰囲気って言いますか、この場をコントロールするんですね。衛生観念によって異物を排除するんじゃなくて、場のコントロールによって、場のその雰囲気を変えることで、その腐敗しそうなものを発行する方に持っていく。その場のリーダーシップですね。場のチームワークの力ですよね。ここを動かすことによってですね、実は全ての細菌もですね、まあ全ての微生物も、まあ生き生きと全体の役に立てるって、そういう環境を作れるわけでしょう。だから結局はですね、その、まあ東洋対西洋のですね、まあ果てしもないこの絶望的なね、この問題の設定ではなくてですね、まあ、どっちもそれぞれですね、いい働きができるように、共生できるようにですね、場を作る。ここがですね、これからの世界のあり方なんだと思うんですよね。やっぱ私はですね、今のこの世の中、日本を見ていましてね、その少なくともそのお金とか権力なんかにですね、その囚われずに、自分の生きる道をしっかりこう、動いてる人たちがたくさん出てきた。これ本当に日本は変わってきたことだと思うんですね。この人たちにですね、恐怖を与えて動かそうとしたり、金で釣ろうとしたり、あるいは権力で釣ろうとしても、全く動かないんですよ。だから今企業がね、どんなこのコマーシャル売ってもなかなか物を買わないでしょう。働けたってなかなかみんな本気で働かないでしょう。あるいは選挙だったって動員かけたって出てこないでしょう。ねえ、支持率だってなかなか上がらないでしょう。結局ですね、その今までのなんかやり方で、その力を結集しようと、もがいて誰かがこう画策しているところにはですね、匂いがするんですよ。20世紀の古いものの匂いが。 そこには新しい敏感な人たちは来ないんですよ。だからどうしてもですね、その今までのようなですね、なんか大衆というものが欲しい人たちは、どうしてもね、下の方にね、触らないと来ないから、これはもうね、ほとんど詐欺の世界になってくんですよね。めちゃくちゃな話になってきて、まともにものを考える人が集まらない世界になってくんですよ。だから結局ね、共倒れ現象を起こしていくんですよね。だからやっぱりこれはね、日本は変わってると思いますよ。この昭和の末期のですね、日本なんか見ていても、まあ思い出してもそうなんですけどもね、なんかものすごいある種高揚感があったんですね。それはなんかこのバブルの時代ですから、一つの方向性の中で自分も成功できるという、ものすごい安心感がね、そこにはなんかありましたよね。だから自分もこの全体の成功に貢献できてるんだというね。まあそれはなんか本当にですね、その貧しい本当にどん底の貧乏から、そのまあ豊かさというものをこう求めていった日本のまあ明治150年の歴史で言ったら最後の10年間の本当ご褒美だったと思いますよね。だからそれはね、それで一つの時代のですね、最後のご褒美をもらったんだと思ったらいいと思うんですよ。日本がね、その開国してですね、その貿易収支だって黒字で赤字いったら行きたいでしょう。それがね、黒字が一方的に溜まるようになったのは81年からなもの。82年からか。81年が最後の赤字かな。経常収支は。82年からですよ。だからそれまでのね、140年ぐらいはですね、まあ、もう少し前だったら150年ぐらいですか。もうその間は、百何十年間は、ひたすら、もう、必死に今日を稼ぐ、それだけですものね。そのために戦争をやっていろんなことやって大変な苦労してきたわけでしょう。で、その最後の10年に、まあバブルって形になったけども、なんか、本当に心の底から、ああ、豊かなんだなと感じられた、その高揚感ですよね、あのバブルというのはね。でもやっぱりそれは一つの時代の終わりであったんであって、新しい時代に始まって、結局あれから二十何年、まあ、昭和が終わって二十何年、今日本見た時ですね、基本的にはみんなそれぞれの価値観で生きるようになってんですね。ですからね、腰パンツやった運動の選手もですね、あれ自分でね、なんか会社でも作って、これが自分のやり方だって言ったら誰も文句言わなかったわけですよ。ね、スポンサーと選手が合わなかったわけでしょ。それ以上の問題はないですよね。やっぱりなんていうのかな、その、自分のその生き方を皆さんこう模索してるんで、それよく見てみると、共生論と東洋と西洋、この三つのブレンドがですね、ブレンドの度合いがね、こう違うんですよ。このブレンドの仕方でこう決まるんですね。だからそういう意味ではこのブレンドの仕方で我々いかようにでもですね、いけられるんですよ。一つにする理由なんか一つもないですよね。ええ。まあ、西洋文明 99% したって悪くないですよ。ね、縄文時代の共生論 99% だったら全然悪くないんですよ。で、大事なことは、いろんなそういう人たちが一つの場所で生きられるようなこの場を作ることなんですね。ええ。その衛生観念によってこれを全部排除しようってことが今不可能な時代なんで、その極端から極端までいる人たちがみんなで生きられるようなこの場をどうしても作る。その場がほっときゃ腐敗になってみんな崩壊の方向に向かいますから、崩壊ではなくて再生の方向、発行する方向に向かうようなそういう場を作ることが大事ですよね。だから歴史見たって偉大な国っていうのはですね、実に多様な人たちをみんな許してるでしょ。異民族とかですね、異なるその文化を持った人たち、宗教を持った人たちがですね、安心して共存できる国家をちゃんと歴史上みんな作ってるじゃないですか。偉大な国家とか王族というのはね。あれがやっぱりですね、本当のですね、政治の力なんですよね。まあ企業の力でもありますね。だからやっぱりそう考えてくると、これはやっぱりね、リーダーシップの問題ですよ。とにかくポイントはリーダーシップで、この異なるね、いろんな価値観を持った人たちが共存して、そして人、ね、みんながその自分も全体の幸せに貢献できたんだと。まあ、こう思えるような環境をですね、作っていくことがすごく大事ですね。だから今それはですね、特に組織の中で成功しているところが、まあ、あちこちで出てきたわけですよ。企業とかね、それから自治体なんかでもですね、一つの組織の中で今私申し上げたことをですね、成功し始めているところがもうできてきてるんですね。だから今度、そういう人たちが横に手を取ってですね、全体を追っていけばですね、それはあまり問題ないと思うんですね。だからまあ、日本はですね、まあ世界に比べてもそういう意味ではですね、非常に幸せな方だと思うんですよ。だからまあ、 崩壊が激しいですからね。まあ、崩壊する中でですね、みんなこういろいろたまげることは多いんだけど、まあ、あんまり気にしないでですね、新しい時代を作るってことに向けてですね、皆さん努力していけば、きっとですね、いろんな新しい仲間が生まれて、新しい幸せが私は得られるんじゃないかなと、そんな感じがするんですね。まあ、とにかく、時代とともにですね、日本は変わっていきますよ。ですから、失われた時代と言われますがね、やっぱり日本もね、大きく変わったんだと思うんですね。これからますます変わっていくんだと思うんですよ。だから、その中で自分の生き方というものをね、本当に一つ決めていただくことがですね、大事なことじゃないかなと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、変わりゆく日本ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。